リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて8月3日金曜日午後7時から午後9時まで募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。また京都センチュリーホテルにて8月4日土曜日午前9時30分から12時30分まで募集説明会を開催します。京都センチュリーホテルは JR 京都駅烏丸中央口より東へ歩いてすぐです。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは株式会社アプリアート代表取締役の松田咲さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社アプリアート、まずはこちらについてご紹介をお願いします。
はい、ご紹介に預かりました、松田咲と申します。私たち株式会社アプリアートはちょうど、先月2018年の6月に登記したばかりの出来たてほやほやの会社なんですが、名前の由来からアートをもっと多くの人に楽しんでもらうという目的を持って、架け橋になれるような存在になれるよう活動しています。
はい、松田さんはとてもお若いですよね。大学もご卒業されてすぐぐらいじゃないですか。
はい、2017年度卒なので今卒業して2年目の年ですね。
はい、その中でこういうね、立派な企業精神を持った会社を立ち上げられた経緯をちょっとね、まずご紹介いただきたいなと思いますが、
はい、
プロフィールもね含めながらお話を伺いたいなと思いますが、
はい、
大森は京都
ではないんです。北海道で生まれました。で、はい、
大学が京都。
そうです。
でもなんかこう大学で京都に来られて、そして立ち上げるというところまでのなんか流れみたいなところをちょっとまずご紹介いただいていいですか。
はい、私は立命館大学に進学するまでずっと北海道で育っていたんですけど、高校生の時に海外に行くきっかけがありまして、もともと親の仕事の都合で海外に住んでいたことが、幼少期あって、で友達も海外の方が多かったりとかしたので、途中でなんか日本文化に自分が馴染めてないっていうことを実感し始めた時期がこう思春期にあって、日本がすごく嫌いになってしまって、半ば逃げるような形で親に懇願をしてアメリカに留学をさせてもらったことがありました。でそこで実際に海外に出てみて、アメリカに行けばなんかこう自分の悩みは解決されると思っていたんですけど、実は全然そんなことはなくって、街中で田舎町だったので、アジア人を見慣れてない人からこうアジア人だとか猿だとかなんかチャイニーズとかってすごいバカにされることが多くって、ですごくなんて言うんだろう、肌の色が違うだけでバカにされるのも嫌だったし、アジア人がみんなこうチャイニーズっていう一くくりで呼ばれてたので、なんかアジア人でもやっぱ私たち歴史の中でいろいろあったし、全員同じじゃないのにってすごく悔しい思いをし始めて、嫌いだった日本がちょっとなんていうんだ、自分にとって大切なものなんじゃないかって気づき始めるきっかけがありました。
なるほどね。まあね、その本当にこう世界の歴史をね、 歴史を振り届いていけばチャイニーズってすごい古い大事な存在ではあるんですけれども、はい、いろんな意味で私たちも海外の人たちをなんか一括りに、ね、見てしまうところもあるだろうし、文化の違いとかいうのは確かに大きいですよね、はい、だからそういう中で日本自分の立ち位置っていうのを考えられるきっかけになったという感じでしょうか。
はい、
なるほど。そこでこう日本文化との、再発見みたいなことがあったんでしょうか。
そうですね。で、まあ、そこでアメリカに行ってこう自分はやっぱり日本人だなと思って日本の文化をすごく興味を持ち始めたんですね。でチャイニーズとかアジア人って一括りで笑われる時もあれば、自分が日本人だって言うとすごく喜んでくれて、アニメの話をしてきたり、着物着たいとかお寿司食べたいから食べに行こうとかって誘ってくれる人もいて、なんかこうやっぱ海外にいる間に辛いこともあったけど、日本人であることが逆に自分を助けてくれた時もあって、なんかこう、はい、日本文化に惹かれて、その後タイに留学するきっかけを大学でもらった時にも、やっぱりなんかもっとどうやったら若い世代の人たちにこの日本文化の魅力を伝えられるんだろうっていうのをこうじわじわと考え始めましたね。
なるほどね。まあ、日本は、ね、島国だからそんなにこう異文化っていうのが、まあ、まあ今はね海外からたくさんの方がいらっしゃるけど触れる状況がやっぱり少ないのかもしれないですよね、
はい、
そういう中で海外に出られていろんな思いをされたということで、またアジアっていうところもねやっぱりいろいろ人たちが住んでてまた素晴らしい国なんだということを再発見された場面もあるんですよね。
はい、そうなんです。先ほどもちらっと言ったんですが、大学に進学してからはその東南アジアの勉強に特化して経営学を学んでいたんですけど、チャンスがあってタイの大学に半年間留学をさせてもらうことができて、で実際に住んでいる中でなんかこう自分が思い描いていたこうすれば経済は良くなるとか人はもっと幸せになれるって思っていたものがこう崩れたというか、人にとっての幸せは本当に人それぞれで、お金があれば幸せなわけでもないし、なんて言うんだろう、街がこう高層ビルであふれて先進してたら幸せっていうわけでもないなっていうことに気づいて、もしかして自分はこう大きなものばっかりを追って見ていたけど、一番誰かに幸せを届けたいと思うんだったら自分の周りにいる人に何かを届けることが最優先なんじゃないかなと思って、タイから帰国した後に自分が一番その感謝したい部分というか恩返しをしたい部分で日本の文化をもっと多くの人に魅力を伝えるって部分でファッションショーを企画して京都で活動させてもらったことが今起業したきっかけになりましたね。
ね、いきなりそしてファッションショーっていうのも素晴らしいなと思うんですけども、それがミヤコレクションという形で、はい、これは大成功だったんです。
そうですね、もともとファッションショーのイベントの運営のスタッフをやらせてもらったこととかもあって、ノウハウはなんとなく分かってた部分もあったんですけど、やっぱり自分がやるとなると難しいこともあって、この時は京都の酒屋さんだったりとか菓子衣装屋さんとかいろんな方に本当に協力していただいて開催したんですが、みんなが何よりも喜んでくれたことがすごく嬉しくて、やっぱり自分が今思い描いてるそのもっと魅力を伝えればもっと楽しんでもらえるっていう部分は間違ってないんじゃないかなって自信をくれるきっかけになりました。
はい、それが、ね、企業につながるのかと思うんですけど、アプリアート、これは先月ね登記されたところなんですが、そして展開としてはこの企業の、ね、準備としてやってらっしゃることとしてご紹介をお願いします。
はい、起業したきっかけは私自身やっぱり職人さんとかものづくりの方にの技術に対する尊敬している部分というのがすごく大きくて、自分が学生の間からファッションとかお洋服作りをさせてもらう中で、私自身も何かマスターしたい、何かにおいてプロになりたいと思ったのがきっかけで、卒業してからパリに留学をしてオートクチュールの刺繍を習得して帰ってきたんですね。でそうすれば自分が今やりたい伝統工芸の技術を刺繍の技術と合わせながらファッションに落とし込んでいくっていうのをやれるかなと思っていて、今も模索中なんですが、そのパリにいる間に 街の中でこう芸術家とかアーティストさんがすごく愛されているなっていうのを肌に感じて、街中で歩いてるだけで声をかけてもらえたりとか、刺繍をやってるっていうとすごく嬉しそうに話をしてくれたりとかするんですけど、日本に帰ってきてからパリで刺繍をやってきましたって伝えると、刺繍って趣味だよねみたいな、本業は何なんですかみたいな感じで聞かれることが多くって、ものづくりとか、 なんかこう芸術とかって趣味っていう理解されてる方がまだ多いのかなと思って、なんかもっと堂々と胸を張って作家活動をされてる方たちのこの活動が認められたりとか受け入れられる世の中になったらいいなと思ってこの会社を作りました。
はい、それで、アプリアートという名前が生まれてきたという感じですね。そしてその中で今目指してらっしゃる、もう進めてらっしゃることが、専門ラボ、
はい、
この話もねすごい触りだけちょっと教えていただいて、はい、後半また伺っていきたいなと思いますが、
はい、この専門ラボはものづくりの作り手と若者、まあ、学生世代とか20代前半の方とかをターゲットに、好きっていう感情でつなぐっていうことを目標としていて、もっとものづくりのされてる方たちの作品とか世界観とかを、楽しんでもらう、純粋に楽しんでもらうっていうためにカフェっていう、まあ、方法を選択して今空間作りをしています。
はい、それに向けてね今邁進中ということですので、後半そのお話を伺いたいと思います。ここでミュージックブレイクです。30弦お庭のミーナ朝倉彩さんの曲です。 今夜のゲストは株式会社アプリアート代表取締役の松田咲さんです。千本ラボ、とてもこう、ね、面白いことを今考えてらっしゃるのでご紹介をお願いします。
はい、今、ご紹介に預かります千本ラボという、まあ、カフェとスペースが9月の2週目に京都の千本今出川でオープンをします。でここはカフェというと、まあね、最近人気のカフェを皆さん想像されると思うんですが、使っている食器を京都で活動されている、まあ、職人さんや作家さんの、作品を全て使わせていただいて、ご来店いただいたお客様にはその並んである食器の中から自分の好きな作品を選んで使っていただけるという体験を提供しています。でただ選んで終わりではなくて、実はお客様が選ぶたびにその、作家さんに、まあ、数十円から100円のこうちょっとしたお礼の気持ちというか、この作品好きですよっていう気持ちがちゃんとお返しされるような仕組み作りをしています。 で、まあ、そうすることによって私たちはお客さんのこの作品が好きだなっていう気持ちも作り手の方にちゃんと届くし、作り手の方が使ってくださる方を思い描いて愛情を込めて作ってるその気持ちもしっかりお客様に届くなと思っていて、こうお互いの好きっていう感情がこうカフェを通じて循環をして、それがこう世の中の経済を回していけるように愛情で動く経済っていうのを目標にこのカフェは作っています。
うーん、すごい、いろんなことをねしっかりと考えて今進めてらっしゃるカフェなんですけれども、実はこのカフェを今準備段階でいいんですかね、
はい、
オープンが9月の2週目、
はい、
それに向けて今邁進中ですが、クラウドファンディングをされて、はい、それを少しご紹介お願いします。
はい、そうなんです。実は今ファーボというサイトを通じてクラウドファンディングを実施させていただいています。でカフェをやるにあたってもちろん結構な、ね、資金は必要だったんですけど、その資金とは別にお店の中で京都 その作家さんや職人さんにアート装飾を施していただいたりとか、皆さんがもっと楽しめる空間になるようにという部分でかかってくるその費用の部分を町の皆さんや全国の皆さんからご支援をいただいて、そのご支援いただいた気持ちが目に見える形でカフェの中に登場するという作りを今やりたくって、クラウドファンディングを通じて資金を募らせていただいています。
この情報はどこでどういうふうに見たらいいですか？
はい、まずファーボというアルファベットで FAVOO と検索していただくと、いろんなクラウドファンディングのページが出てくるんですけど、その中で地域の応援サイトなので京都を選んでいただいて、一覧に見ていただくと水色の着物を着た私が写ってる画像が出てくるので、うん、そちらのページをご覧いただければなと思います。
なるほど。でこのところではいろんなことをここに込めた展開をされようとしてるんですよね。
はい、
もう少しご紹介をしていただいていいですか？
はい、クラウドファンディングのまず概要ページに私がどうして千本ラボをやろうと思ったのかっていう思いも書かせていただいています。あとクラウドファンディングって聞くとこうお金を単に集めるサービスだとまだ思ってらっしゃる方も多いと思うんですが、実は何かをやりたいなっていう時になかなか仲間が集めにくかったりとか発信しにくいので、このクラウドファンディングっていうサービスを使って一緒に同じ思いを持って活動してくれる人を探していますっていう目的もあるんですね。なので支援していただく資金を通じて私たちと一緒に活動していただけるという認識で募らせてもらってるので、リターンといって、例えば3000円やったら何かこれがお返しでありますとか、5000円だったらこれがありますとかっていろいろ商品が並んでるので、例えば4000円で私たちと一緒のお揃いの T シャツとかもあるんですけど、そういったものを選んでいただいてご支援いただけたらすごく嬉しいなと思います。
はい、そして実際にこう学生さんで、ね、アルバイトとして働く方も募集中ということで。
そうなんです。うちのお店では学生の子たちにお客様にお出しするメニューとかを作家さんたちと一緒に相談をしながら作っていってもらうので、そういった部分でこう今インターンを探してたりとか新しいアルバイトを探してる学生さんもお待ちしていますし、あとクラウドファンディングのリターンの中でDIY を一緒にしてくださる方も探しているので、残りあと5日間の募集で締め切ってしまうんですが、ぜひ今すぐ検索していただいて参加していただけたらなと思います。
もう本当にこのね素敵なこう思いがいっぱい詰まったねこの、アプリアート、こうそして千本ラボが大成功しますように。
ありがとうございます。
今日はね素晴らしい情報をたっぷりお聞かせいただきました。今夜のゲストは株式会社アプリアート代表取締役の松田咲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またツイッターとかもされてらっしゃるということなんで。
はい、そうなんです。
お名前で検索したらいいですか？
はい、松田咲と検索していただければきっと私が出てきますので、
はい、でこの番組ブログにもね情報をアップしたいと思いますので、皆さん番組ブログの方も、ラジオカフェにの番組で、検索してくださったらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。